サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
サカソで100年ライフの方を始めます。ケアライフハーモニー、坂井信彩です。
太田委員の久保です。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。最近ね、パーキンソン病に特化した施設がっていうのをね、偶然見たんですよ。
はい、
ピンときたんで、ね、ホームページとか検索させてもらったら、
はい、
結構いろんなところでどんどんどんどん施設を展開されようとしてるところがありましてね、どういうことなんやろうと思って、ちょっとぜひね、はい、その辺をお聞きしたいということで、ホームページで新規オープンしたところが、
はい、
大阪であって、あ、はい、大阪もオープンしてんやみたいな話になって、はい、突撃でちょっといきなり電話させてもらったんですよ。お話聞かせてくれて。ちょっとね、いきなりやったんで、ちょっと気持ち悪かったと思うんですけど、真面目にお聞きしますので、
今日は PD ハウス門真の岡本真理さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。岡本さん、簡単に自己紹介的なお願いできますか？
はい、はい。今ですね、パーキンソン病の、専門施設 PD ハウス門真の方で管理者、施設長の方をさせていただいてます岡本と申します。もともとは看護師、臨床心理士の資格を持ってまして、
はい、
病院で勤務してまいりまして、
はい、
まあ、ちょっと子供出産等があってかなり高齢で、こう最後の2人目の子供を産んでるので、
はい、
病院でのちょっと勤務が難しくなってきて、施設っていうところ、
はい、
の部分で看護師として関われないかなっていうところで関わらせてもらって、
はいはい、
っていうのが、まあ、はい、そういう高齢者施設との出会いになるんですが、
はい、
今回はこのピーディハウス門真については息子がちょっと進学するっていうところで、はい、家ごと引っ越すっていうことになって、
はい、
で偶然出会ったのがこのピーディハウス門真の求人。
あ、求人を見てね。
そうなんです。
あ、はいはい。ご縁ですよね。
そうですね。もともと特別老人ホームの施設長をしていて、
は
い、
で、
そういうちょっと経緯があって、はい、今回施設の施設長ということで、はいはい、今働かせてもらってる。もともとこの会社の理念っていうところが、
はいはいはいは
い、とてもね、素晴らしいというか、自らが輝き人を元気にするっていう理念なんですけど、
はいはい、
自分にぴったりやなと思って働いてみたいというふうに思って、はい、訪問看護の職員として応募させてもらったんです、
はい、そうなんですね、
はい、
昔施設長されてたけれども、
はい、
今回についても訪問看護の、
そうなんですよ、
応募してるということ。
そうなんです、
はい、
元々脳外科でずっと働いてて、小さい頃から脳の中に非常に興味があって、
はい、
本当は、はい、脳外科の医師になりたかったんですけど、
はい、
なれなかったので、まあ、臨床心理士の資格は取ったものの、
はい、
っていうところで、はい、まあ、看護師資格も取ってっていうところなので、
はいはい、
やっぱりそういうパーキンソン病っていうところの、はい、まあ、解明できてない部分に関われるっていうところがやっぱり魅力だったので、はい、
その PD ハウスがパーキンソン病に特化したことで特徴をお聞きしたいんですけど、初めて聞かれた方のためにちょっと簡単にパーキンソン病ってどんな病気っていうのだけちょっと簡単に教えていただけますでしょうか。
はい、パーキンソン病っていうところの、この PD というのはパーキンソン病ディジスの、まあ、略語で PD というふうについてるんですけど、
はい、
パーキンソン病っていう、まあ、病気は進行性の神経難病になります。で、症状としてはですね、まず初めに手が震える、心線って言われる、手が震えてきたりだとか、ちょっと歩きにくいなとか、そういう症状が出てくる、まあ、脳の中のドパミンという物質が欠如するっていうところですが、画像としてはこれがパーキンソンっていう画像診断っていう部分もありますけれども、
はいはい、
皆さんが感じるところのこれはっていうところに関しては手が震えてくるっていうことであったりだとか、
はい、
少しちょっと足がつまずくなとか、
うん、
そういうところがあれっていうところが始まりになる、 まあ、病気になるんですが、はい、それがまあ進行していくことが止めることができない病気ですので、うん、認知症などと同じで、
はい、
ゆっくり遅らせるとか、そういう形でのアプローチに今はなってますが、
はい、
その部分での進行していくとですね、こけることが多くなります。
一歩が出ないとかね、
そうですね、一歩が出ない、小刻みにちょちょちょちょっとこうね、はい、歩いてしまうとか、はい、一歩が出ないというのは、一歩を出す脳からの指令がいかない、はい、
あ、
行きにくい、ドパミンが欠如することによってですね、出ないっていうところで、はい、何かきっかけがないと出ないんですね、はい、なので家とかでもこう線を引いて、そこを目安に一歩を出す方がいらっしゃったりとか、
はい、
するような部分です、はい、その見た目の視覚見て、はい、ここに一歩を出すってい こう何か助けがないと自然に一歩が出てこないっていうところが、まあ、出てきて、まあ、その部分だとまだお家でも暮らせる形にはなるんですが、まあ、進行していくとですね、今度お話もしにくくなってきます。うん、で、まあ、お話ししにくくなるということは、食べるときに飲み込みもしにくくなってくるということで、はいはい、この脳からの指令がいかないことで、
はい、
演劇の飲み込みの機能であったりだとか、
はい、
排泄の機能、
はい、
便秘になるんですね。脳から消化管に、迷走神経っていう神経から皆さん消化管に指令がいったりするんですけど、
はいはい、
そうい こう伝達ができなくなってくる病気です。なのでこけそうになって、はいはい、普通の方だとね、何もない方だとおっとっとってできるんですけど、ちょっとおっとっとってなって、はい、こう何かに捕まったりとか、
はい、
なるんです。そのおっとっとっていうのがもうできなくなってくるんですね。なのですぐ転んでしまうんです、
は
い、
あ、なるほど、
転倒のリスクっていうような脳 その伝達物質が欠如していくことによって、起きてくるいろんなことが不自由になってくるっていうところが、まあ、大きく言うとそのような病気になりますね。
在宅介護でね、そのパーキンソン病の方こう見られてる家族さんいらっしゃると思うんですけど、施設って言ってもなかなか分かってくれなかったりするので、まあ、そんな中 PD ハウスさんってすごい朗報やと思うんですけど、 PD ハウスさんの特徴というかその辺を教えていただけます？
はい、はい、他にも高齢者の方がいらっしゃるような施設っていうのは、はい、特別養護老人ホームであったり、老人保健施設であったり、サービス付き高齢者住宅であったりで、私どもが運営している有料老人ホームであったりっていうところあるかと思います。
はい、
でこの PD ハウス、じゃあ他の有料老人ホームとかとどう違うのかっていうところになると、
はい、
まずは神経内科の専門医が訪問診療ですね、
はい、
主治医になるということです。もちろんね、皆さん主治医の神経難病の方疲れてると思うんですけれども、うん、その先生が2週間に1回往診に来て、薬剤調整も常にかけてくれて、皆さんのことを見てるっていう形っていうのはどこの施設にもないことだと思います。うん、であとはその、まあ、先生たちですね、神経内科の先生ですねが考えてくださってるパーキンソン病に特化したリハビリプログラムの方を専門職が実行します。
専門医さんが考えたというか。
そうです、そうです。骨折、
ね、
なんかをして、ね、リハビリしてまたお家に帰るっていうリハビリとは違います。はい、進行していく疾患ですので、はい、その部分で進行していくのと同じように日常生活の動作ができなくなるではダメなので、
はいはい、
今のいい状況っていうのをずっと維持できるっていうところを目標に置いた神経難病の方のパーキンソン病に特化したリハビリプログラムっていうことになるんです。
それ大きいですね。
あとは、はいはい、まあ、24時間の医療の体制、夜にもやっぱりこう、はい、オンオフっていう状態がありまして、はい、パーキンソンの方は特有で、そのドパミンのお薬が切れてしまうと動きが止まってしまうんですね。
はいはい
はい、そういう状況が夜中とかに起きて、お家で暮らすことがだんだん難しくなってくるっていう形にもなるんです。そういう時に救急車呼んでしまうじゃないですか、やっぱりお家の方が。そうではなくて、ちゃんとお薬の管理ができていればそういうことも避けれるっていうところがあるので、その部分でお薬のケアであっ ったり、そういうような状態になった時に観察できるようにということで、特に夜間看護師5名で夜勤をさせてもらってます。
すごいですね。
すごい。すごい。何床あるんですか？
62床なんですよ。あの門真の方は62になるんですけど、
ですね、
プラス看護師ももちろん、はい、あのプラス1名、6名での夜勤になります。
はい、すごい。
申し上げた3つっていうのが、はい、大きな特徴になるんです。他の施設とは違う。
そうですね、かなり特化されてますよね。
で、そこの部分で他の施設ではね、はい、どうしても見れないっていうところであったり、パーキンソン病の方ってね、ご不安になる方が多くて、急に動けなくなったりするので、はい、ナースコールの数とかもとっても多いんですよ。
なるほど。
で、そうなると、はいはい、限られた職員の配置のね、特養とか、老犬なんかで言うと、お待ちくださいっていう対応であったり、その時に対応してもらえないという現状って、これ仕方ないと思うんですけど、はい、そのことが起きてきた時に、はい、患者さんもスタッフも両方ストレスを抱えることになるんですね、はい、で、そういう部分での居場所っていうことが今回すごく大きいことだなっていうふうに感じてはいます。
頻回コールは PD ハウスでも起こるわけですよね。
起こります、起こります。頻回コール起こるんですけど、
はいはいはい、
なんでそうなってるのかっていう、その病態の理解と、
そうです、全員理解してる人
ですね、はい、職員が研修してますので、
はいはい、
そういう方たちはなんで不安になるのかとか、なんでこういうことになるのかっていうことですね、はい、を理解して、はい、ケアに当たるので、もちろん少しお待たせすることはもちろんあります、
はいはい、
ですけれども、それに対応できるほどの職員も配置してますし、はい、夜間もそれだけの人数配置してますし、はい、コールが起きないように、そのお薬の部分で症状ノートっていうのをつけてるんですね、
は
い、
症状ノート、はいはい、
皆さんもですね、はい、お一人お一人の、はい、でその方がその例えば動きが止まってしまうこととかを先生に伝えて、お薬に調整かけてもらって、はい、そういう不便が起きないようにっていうことをまずするっていうことですね。
あー、
うん、コールにももちろん対応しますけど、はい、そういうコールを押さなくてもいいっていうか、そういう状況に、不安にならない状況に持っていくっていうところですね。
ちらっと進行するとこう嚥下っていうか、その、はい、そっち方面って話になったんですけど、普通の介護と違うとこってあるんですか？
この部分に関しては、はい、いやそれって普通のことですよねって思われるかもしれないんですけど、
はい、
カラオケ、これがお口と喉のところの嚥下部分のところの、はいはい、特にお口の部分ですけれども、はい、そこの部分の最も効果のあるリハビリというふうに言われていて、
そうなんですね。これ毎日歌うってことですよね。
そうです、そうです。まあ、インターしゃべるっていうことも含めてですけど、
はいはいはい、
歌うっていうことがいいと言われていましてね。
はい、
で、こちらの方も毎日で、それって娯楽じゃないですかっていうご意見もあるかもしれないですけど、娯楽としては考えてなくて、
はい、
リハビリです。れっきと
した効果があるっていう。
はい、
なんか動画でね、ギター弾かれてる理学療法士さんからか、映像があったんですけど、
あんな感じです。歌うっていうことですね。
はい。
パーキンソンの方だからの嚥下のことに関しての何か体操があるっていうわけではなくて、
はい、
毎日そのことを欠かさずやるっていうのがすごく大事なんです。だんだん話しづらくなってきてね、自分が喋ってることも相手に伝わらないことが多くなってくるので、話さなくなってくるんですよ。伝わんないからっていうことで、
はいはい、
うん、そうじゃなくてっていうところで、はい、お歌も苦手な方ももちろんいらっしゃるんです。カラオケとかあんまり好きじゃないっていう方もいらっしゃるんですけど、
はい、
その場で一緒に集って口ずさんでもらうだけでも全然違うので。
違うんですね。
マイクが好きな方もいますけど、
はいはいはい、
そこで聞いてて口ずさんのも好きですっていうのも方もいらっしゃるので、はいはい、そういう形の取り組みになりますね。
実際門までこうオープンされて、
はい、
でやっぱりパーキンソンの家族さんから問い合わせ来たりとかして、実際入居されて、はい、なんか あります？実際のオープン前とオープンしてからと。こ
うやっぱりね、はい、関西で、はい、うち門間が2つ目なんですね。
はい、
はい、
1つ目が吹田の方に、岸辺っていうところに対応できてたんですけど、
はい、
お問い合わせの方は門間の方もできる前から非常に多くて、近隣の方の入居っていうのが案外ないんです。
そうなんですね。
県をまたいで、
県をまたいで、
そう、三重県とか、
はい、
三重が一番多いかな、まあ京都、
はい、
門真ちょっと京都寄りなので京都であったり、まあ、兵庫県の本当にもう北の方というか全然離れた場所とか、あのそういうとこからの入居の申し込みが結構あったかなっていう、
不思議ですね。
そうなんですよ、まあ、あのもちろんご案内もしてるんですけど、そんな遠くまであんまりご案内してないので、
はい、
うん、っていうところで人づてでっていうところだと思いますが、うん、それだけ、まあ、お困りの方が、うん、たくさんいらっしゃ、大阪府に限らず、うん、
関西でね、
いらっしゃって、
はいはい、
っていうところなのかなっていう実感はあります、
ね、そうですね、なんか家族の会とかそういうところで情報があったりとかもしたのかもね、
あ、それはそうかもしれないなと思います、うん、もちろんあの家族会の方でも友の会お話しさせてもらったこともありますし、
はいはい、
地域のところですけれども、はい、でうちのその関西のこの PD ハウスの指導医の方が、あの松本貞之という医師になりますが、かなりの全北の病院、大阪市にあります北の病院の副院長、神経内科部長を務めておりまして、かなりの患者数の方を、まあ、見てきた先生ではあるんですけれどもね、
はい、
やっぱりその先生と関わりたいっていう方もたくさん来られたんじゃないかなっていうところですね、はい、今まではセカンドオピニオンっていう形でしか先生に見てもらえなかったけど、まあ、ここに来れば先生に直接見てもらえるんじゃないかっていうその期待とか、はい、そういう部分は大きいのかなっていうふうに思います。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ酒井で検索、酒井介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。